背景土の下より、今から40年以上も前の話だ。その夏、私は家族と田舎に住む祖父母の家を訪れていた。毎年お盆の時期になると里帰りをするのが我が家の習わしだった。当時小学2年だった私は、年に一度のこの里帰りを楽しみにしていた。田舎には普段一緒に遊んでいる友達もいないし、遊園地やおもちゃ屋もない。代わりに都会にはない豊富な自然があった。幼い私にとってそれは最高に面白い遊び場であった。祖父母の家の周りに広がる、夜になるとホタルが飛び回る一面の水田。小魚を捕まえたり水遊びをすることができる清流。子供の大好きなカブトやクワガタがわんさかと取れる深い森。毎年私はそれこそ一日中外を飛び回っていた。そして何より年に一度だけ会うことのできる友達がいた。近所に住む二つ年上の女の子で、私はお姉ちゃんと呼んで慕っていた。彼女と一緒に遊ぶことが田舎に行く一番の楽しみだった。しかしこの夏私は一人だった。田舎に着いた初日、荷物を祖父母の家に置くや否や、私はお姉ちゃんの家に向かって駆け出していた。今にしてみれば、祖父母は私を止めようとしていたのだが、その制止も私の流行る心には届いていなかった。息を切らしてお姉ちゃんの家の前まで来ると、ワクワクしながら呼び鈴を鳴らした。しばらく待つと、お姉ちゃんの母親が顔を覗かせた。1年前に見た時にはふくよかな印象の女性だったが、その時の彼女はまるで空気が抜けた風船のようにげっそりと痩せており、目には生気がなかった。
ああ、純くん、今年も来たのね。
うん、おばちゃん、お姉ちゃんは？
私は弱々しい彼女の様子に気をかけるでもなく、目当ての人の在避を問うた。
うん。
一瞬口ごもる。そして私から視線をそらすかのようにうつむいた。
ごめんね、今はいないの。友達とお泊まりに行っちゃって、今年は純くんと一緒に遊べないと思うわ。
それだけ言うと、おばちゃんは静かに家の中に戻っていった。私はすっかりしょげて祖父母の家に戻ってきた。先ほどの話を聞かせると、祖父は少しの間黙った。
そうか、うん、じいちゃんもお姉ちゃんはいないって聞いてたんだ。だからさっきお前を止めようとしていたんだよ。残念だが我慢してな。
祖父は優しく私の頭を撫でた。
ほら純くん、ホタルだよ。都会にはこんなのいないでしょ。純くん、早くおいでよ。水が冷たくて気持ちいいよ。あ、魚いるよ。純くん。
夜になるとホタルが飛び回る水田も、小魚を捕まえたり水遊びをすることができる清流も、 今年はお姉ちゃんがいないというだけで、すべてが色褪せてしまったかのようだった。私は翌日、一番最初に泣いた日暮らしの泣き声を合図に、夜明け前に目を覚ました。普段学校のある時には母親に布団を剥がされるまで起きない私だったが、田舎に来ている時だけは自然と目を覚ますことができた。家族は皆まだ寝静まっている。物音を立てないように着替えを済ませ、捕虫網と虫かごを持って家を抜け出した。昨年までだったら玄関の戸を開けるとお姉ちゃんが待ってくれていた。そして二人して手をつなぎ、私たちが秘密のくぬぎと呼んでいたカブトやらクワガタやらがよく集まる木のある森まで歩いていったのだった。片割れ時というのだろうか。私はその時間が一番好きだった。薄暗く、人の顔もぼんやりとしてわからない時間帯。その薄闇の中、ぼんやりと浮かび上がるお姉ちゃんの白いワンピース。夏の長く充実した一日が始まる前の刹那の時間。大好きなお姉ちゃんと二人きりで過ごす内緒の時間。私にとってそれは特別な時間だったのだ。今年は残念ながら一人で森へと向かう。森の入り口へと着くと、日暮らしの鳴き声がまるで夕立のように頭上の木々から降ってきていた。茂みをかき分け、細い獣道を進む。迷うことはない。日暮らしの臨床と、という自分の吐息だけが鼓膜を刺激する。網膜には薄暗く曖昧もことした雑木林だけが映る。夢の中にいるようだった。不意に私の目に何か白いものが映った。木々の間をひらひらと漂うように移動する。
なんだろう。
こんな時間にこんな場所で誰かがいるなんて思えないけれども、それは私の進行方向に見えつ隠れつひらひらと。私はそれを追いかけた。怖いとも思った。薄気味悪いとも思った。しかし夢の中のようなこの夜明け前の森が私の心のどこかを麻痺させていたように思う。カサカサ、ひらひら、ひらひらひら。不意に目の前が開けた。そこは目指していた秘密のくぬぎの場所だった。大人の胴回りほどの太さの幹のちょうど私の背丈ほどの位置から樹液があふれ、カブトやらクワガタやらカナブンやら蝶々やら、子供にとって宝石のような昆虫たちがじゅくじゅくピチョピチョそれを吸っていた。しかし私はその宝島のようなくぬぎより、その木の手前に立っているものに目を奪われていた。それはすっと静かに立っている。 暗い森、黒い地面、その中に白い白い白い白い腕が一本生えていた。その先はまっすぐ天を目指して、その足元は黒い湿った腐葉土の中から。
お姉ちゃん、
私がなぜそう思ったのかは私自身にもわからない。ただその白く細い手のように見えるものが彼女のものだと直感的に思っていた。私はそれに近づいた。花の匂いにつられる虫のようにふらふらと。果たしてそれは腕ではなかった。少女の腕のように見えたもの、それは白くて細いすべすべしたキノコであった。私はその場に膝をついた。そしてそのキノコの足元を静かに手で掘っていった。
ザッザッザッザッザッ、チュクチュク、ピチャピチャ。
地面の土は柔らかく、子供の手でも簡単に掘り進められた。ひとかきごとに冷たい土の中から木の葉と虫と微生物の腐ったいい匂いが漂った。キノコの根は地面の中で一層白くそこへと伸びていた。それでもそれほど深くはないところで私の手はキノコの根にたどり着いた。そしてそこには、
ジュン君、
お姉ちゃんがいた。その後家に戻ってこのことを家族に告げると、小さな田舎町は騒然となった。直ちに警察が森へと向かい、秘密のクヌギの前の地面の底からお姉ちゃんの遺体を回収した。おばちゃんは泣いていた。私には知らされていなかったが、お姉ちゃんはその年の前年の冬、行方不明になっていたそうだ。誘拐の疑いもあるということで、捜査も行われていた。しかし、一向に見つからなかった。私は何度も警察に事情を聞かれた。小学2年の男子に容疑は向かなかったが、なぜあんな時間、あんな場所にいたのか、なぜ地面を掘り返す気になったのかと再三問われた。私は虫捕りのこと、キノコのことを正直に話し、大人たちも納得せざるを得なかった。長じてから植物に興味を持った私がある書物を読んでいて知ったことだ。冬虫夏草という植物がある。読み方はそのまま冬虫夏草だ。写真などを見るとひょろりとした細長いキノコだが、その根元にはガやセミの幼虫がついている。冬虫夏草とは生きたガやセミの幼虫に寄生するキノコの一種だ。 幼虫から養分を吸い上げ死に至らしめ子実体を結ぶ。昔は冬の間は虫の姿で過ごし、夏になると草になると信じられていたことからこの名がついたものらしい。漢方の生薬や薬膳料理の素材としても用いられる。あの日、お姉ちゃんの亡骸から生えていたのはキノコだった。人の亡骸から生えるキノコが本に載っていた冬虫夏草と同じものかどうかはわからないが、冬に何者かに誘拐され土の中に埋められたお姉ちゃんは夏にキノコとなって私の前に現れた。森の中で私が追いかけた白いものやお姉ちゃんの遺体を掘り当てた時に聞いた声など、あの日のことにははっきりしないことが多すぎた。しかし私はたびたびあの森でのことを夢に見て、そしてそのたびにこう思うのだった。ああ、あの美しいキノコをもう一度見てみたい。以上、背景、土の下よりという題名の話でございました。